ペテロの手紙第一章。今朝から私たちはこのペテロの手紙第一の学びを始めたいと思っています。最初にこの本を学ぶにあたって、一体誰がどこで誰にいつ何のためにこれを書いたのか、そのことをざーっと簡単に見ておきたいと思います。執筆者が誰であったのか、最初のところに記されていますように、イエス・キリストの使徒ペテロからと記されているわけであって、ペテロ自身がこの手紙を書いたと言われるわけです。どこでこれが書かれたのか。このペテロ第一の手紙の5章を見ていきますと、そこにはバビロンという言葉が出てきます。5章の13節のところに、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。というところから、じゃあこのバビロンとはどこなのかという議論がなされています。おそらく皆さんもバビロンという言葉を聞いて最初に連想するのは現在のあのイラクです。そのように私たちは思ってしまうわけですけれども、果たしてそのメソポタミアのバビロンの話なのかどうか、そんなところへペテロが行ったのかどうかです。もちろんこのバビロンと呼ばれるところはナイル河畔、そこにローマの基地があったわけですけれども、そこもバビロンと呼ばれていたんで、そこなのかどうか。エジプトですね。どうもそこにも行ったような様子はないと。そうすると、ペテロ自身が最後に過ごしたところっていうのは、あのローマということが考えられるわけで、この3つの説があるわけです。しかし、その中でどの説が正しいのかと言いますと、私たちはこれは間違いなくローマであったろうと確信するわけです。と言いますのが、黙示録の17章とか18章を見てみますと、大バビロンというふうに記されています。大バビロンというのはさっきお話したように、そのメソポタミアのバビロンの話ではなくて、ローマのことを指しています。偶像に満ち溢れた町、偶像崇拝の町。ご存知のように皇帝崇拝が行われ、そして罪に罪が重ねられてきたあのローマ。その町の話をペテロは指しているんであろうと言われるわけです。というのは今もう一度この5章の13節を見ていただきますと、あなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っていますと。これをパッと見てみますと、私たちも女性たちのことを指しているんじゃないかと思うんですが、皆さんの下の段階のところを見ていただきますと、異本はバビロンにある教会というふうに記されています。この婦人というのは教会を指しているんです。それを比喩的にこのような表現でペテロがしているんです。また、私の子マルコっていう表現がありますけれども、これもペテロの実際の子供でないことは明らかです。ですからこうして13節のところを見たときに、比喩的に教会のことが婦人として、そしてその兄弟であるマルコのことが自分の子というふうに表現されているところから見ても、このバビロンというのは、メソポタミアの話ではなくて、ローマのことを指していると、私たちは結論づけるわけです。誰に対してこの手紙が送られているのか。これはもう一度一章の一節を見ていただきますと、このペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ベテニアにと記されているわけですから、この5つの町に存在する教会にあててこの手紙が送られている。これはすべて現在のトルコ、小アジアと言われている、そのトルコ、その町に実際に存在した、そのところに実際に存在した町にいるクリスチャンたちに当てて、その教会に当ててこの手紙が送られているわけです。皆さんの欄外というかその後ろの方の地図がついているのを見ていただくと、トルコの街を、トルコを見ていただくと、このような街がそこにあることは明らかです。で、この一節のところで、こういった5つの街に散ってというふうに、この散ってという言葉があるわけで、で、この言葉はいくつかあちこちにも出てくるわけです。定冠詞を使ってこの言葉が記されている。例えばヤコブの1章のところを見てみますと、それはユダヤ人たちを特に指すわけです。 ここの一章の一節のところを見たときに、この散ってという言葉にはその定冠詞が記されていない、付けられていないということから、ユダヤ人だけではなくて、異邦人も彼の頭の中にはあったんであろうと。ですからこのペテロの手紙を見ていきますと、旧約聖書の引用がいっぱい出てきます。それは読者の中に旧約聖書に通じていた人々がいたからでしょ。異邦人である私たちにその旧約聖書の話をされたって、今我々勉強してますから分かりますけど、その当時の人は分かんない、ね、ですから読者の中には当然ユダヤ人であってクリスチャンになった人々がいるわけです。しかも同時に御言葉を見ていきますと、1章の14節のところとか2章の10節を見ていますと、あなたたちは素晴らしい恵みに預かったんだよということを教えているわけで、そういうところを見てみますと、明らかにこれはユダヤ人たちではないもの、つまり異邦人たちを対象に書いているということがわかるわけです。ですからそういったところからこの文章、この本全体を見ていきますと、明らかにこれは両方のユダヤ人クリスチャン、そして異邦人クリスチャンに宛てて記されたものであることがわかります。さて、いつ頃これが書かれたのか。このペテロの手紙が書かれた頃っていうのは、非常に政治的にも社会的にも経済的にもまた道徳的にも非常に不安定な時代であったと言われています。そしてこれからこのトルコの町々においても、クリスチャンたちはあのローマによる様々な迫害を経験していくんだということをペテロが記しています。紀元64年に始まったというか、特にその時にローマの大火災があって、ネロがその後、おそらく彼が自分で火をつけたろうと言われているわけですが、その責任をクリスチャンに転嫁しました。そしてクリスチャンへの厳しい迫害が始まっていきます。その迫害が彼らのところにもこれから届こうとしている。そのことをペテロは知った上で、このトルコに住むクリスチャンたちに対しての励ましを与えようとしているわけです。このペテロ第一の手紙を見たときに、2章の12節のところに悪人呼ばわりされるとか、3章の14節のところで脅かされるとか、4章の14節のところではキリストの名のために非難を受けるとかっていうところ、そういったことを前もって彼自身は予測してたわけです。こういったことが必ずこのクリスチャンたちの身に降りかかってくるんだって。ローマがクリスチャンたちを迫害し始めたその理由、それはローマクリスチャンたちというのは非常に反社会的な人々であるというふうに思ったようです、ね、というのは彼らというのは非常に、まあ、つまり我々クリスチャンというのは非常にある面では排他的じゃないですか。他の信仰を受け入れない、多神教の国にとってはそれは非常に非社会的な、反社会的なそういう集まりであるように思われるし、多神教の国においては他の神々を指定するわけですから、非常に無神論に近い存在であるように見られていたようです。また彼らはその食肉者、共食いをするような人々。確かにあの聖餐式で、これはイエスの体である、これはイエスの血であるなんていうことを、それを飲み食いするのを見ると、また聞いたりすると、なんちゅうやつらやと、人の体を、人の血を飲むなんてというふうに彼らは思ったわけだし、また兄弟姉妹を愛しますなんていう言葉を聞くと近親相姦者じゃないかというようにも見られたようです。まあ、いずれにしろユダヤ人たちも憎んでる。そして自分たちのやろうとすることに反対するようなこのクリスチャンたちっていうのは非常に目の上の炭鉱部だって、こういう連中をなんとか根絶やしにすることが最善であるとローマは考えるのも理解できることです。それでクリスチャンに対する迫害が始まっていったわけです。ですからそのような状態にこのペテロがこの手紙を書いてんです。何の問題もない平穏な時代に書かれたものではなくて、大変な時代、これからもっと大変な時代になることを予測したペテロは、そのことを知った上でこの手紙を送ってるんです。でよく考えてみますと、皆さんね、今の私たちの住んでいる国もそうです。あっという間です。半年前に私たちは 半年後にこんな世の中になるなんて想像もしてなかった。今ヨーロッパでも NATO が分裂するとかっていう話を聞いてます。今アメリカの新聞なんかでもドイツとフランスに対して非常に厳しいその中傷がなされてます。また北朝鮮の話が出てきてる。ニュースがガラッと変わったじゃないですか。日本国内の悲惨なニュースっていうのは継続してます。しかし国際情勢を見たときに大変なことが今起こってる。どこの国にいてもクリスチャンであるならば、今我々がどんな時代に住んでいるか分かります。これから皆さん100年も200年もこの地上が、この時代が続いていくわけじゃない。まさに私たちは神様のその裁きの日が近いということを確信しています。そのように世の中が進んでいるじゃないですか。アメリカがどんどんどんどん孤立していくって。世界のこれからのターゲットっていうのは何か、注目というのはヨーロッパになってきます。あの中近東です。まさにそうです。そしてこんなごたごたが進んでくると、国連も頼りにならないとなってくると、彼らが期待するのは、このような様々な問題を統合して、平和をもたらしてくれるような人物です。今世界がそういった人物を待望し始めている。聖書が教えているその最後の時代に、まさに私たちは向かっていることを知ってます。だから我々聖書を学んでいる人間からしたら、今のこの情勢を見たときに皆さん我々、確信しなきゃいけない。もう終わりは間違いなく近いでと、ね。もちろんパウロたちもそのことを覚えながら日々過ごしたわけですけれども、私たちは間違いなく、もう本当にその瀬戸際にいる。これが最後の日って線を引っ張ったら、その線のどっかにかかってるぐらい。それぐらい私たちは終末の最後の時代にいるわけです。神様の審判が非常に近いことを知っている。そしてこんな時代にあって我々がクリスチャンとして正しく生きようなんてしたら摩擦が出てきます。それは大人だけじゃない。子供たちだってそうです。今真面目な子供たちがやっていけない時代になったんです。素直な子供たちが素直で折れない。そうでは世の中渡っていけないような時代になってしまっているんです。子供たちにも戦いがある。我々大人にも戦いがある。ちょうどこのペテロがこの手紙を書いているときに、これからクリスチャンとして大変な苦しみがやってくるって。これからクリスチャンとして生きていくのは大変になってくるって。ちょうど今の私たちも、クリスチャンとして神の前に正しく生きていくことが大変な時代です。不安だらけです。クリスチャンとして私はその自分の信じているその道徳をもとに、正しい生き方をしようとしたら、摩擦が出てくるし、神様を第一にして生きていこうとしたら、職を失うかもしれないっていうのは不安があるかもしれない。ね。でもね、そんな中でね、皆さん。ペテロはこのクリスチャンたちに対して、確かに大変な時代になるけれども、不安の多い時代になるけれども、でもあなたには希望が与えられてるんだって言うんです。あなたは希望をいただいてるんだ。その希望をしっかりと見据えて、その希望によって生きなさいっていうことを彼は進めるんです。そして今の私たちも同じことを言えるんです。抱えている問題がどんな問題であっても、もしあなたが希望を失ってしまったらその思うツボです。しかし我々はどんな状況にあったって、我々は希望を持てるんです。確かに大変な、その学校に子供たちを送っていく。それだけを考えると不安になっても、しかし我々はそこで希望を持つんです。神様がどんなふうに働かれるのかって。この社会において、いつ失業するかわからないっていう、そういう不安を抱えています。しかしそのような不安が私たちの心を常に支配するんじゃなくて、その中にあって我々は希望を持つんです。神様がどのようにして約束されたように必要を満たしてくださるのか。日々体が衰えていきます。死がだんだん近づいてきています。しかし我々はその現実を見て、失望するんじゃなくて、その現実を見て我々は希望を持つんです。主は素晴らしいところを備えてくださってるって。ねえ、皆さん。だから我々は、この希望というものをしっかり持って生きていくことが必要なんです。実はそれは、約2000年前のそのペテロのその時代でも、今の私たちも変わってない。だからこのメッセージが大切なんです。こんな混沌とした、この混乱した世の中に我々が生きています。故に私たちは、このペテロが教える御言葉にしっかりと立って生きていくことです。 大変な事情、大変な状況の中にいた人々、そのような人々に対してこのペテロは教えているんです。何のために彼がそのことを書いたのか、もう今説明しましたけれども、そのような迫害の中にいるクリスチャンたちがその中にあって正しい対応をするようにって。そういったことに惑わされて、そういったことで動揺することのないように、そういった中にあって信仰が揺らいでしまって、忍耐を失ってしまうような、そういうことがないように。そのことをペテロは彼らに教えようとするわけです。そして、与えられた希望をしっかりと抱きながら、歩んでいくようにと彼は励ましてくれるわけです。さて、この一節の後半からご覧ください。ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ベテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち、父なる神の予知に従い、御霊の清めによって、イエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。ペテロがまず最初にしていること、確かにこの挨拶の中なんですが、この挨拶の中にも彼が、このクリスチャンたちに望んだことが明らかに記されている。で皆さんね、私たちいろんな問題にこうぶつかってくると。クリスチャンであるがゆえにいろんなこう摩擦を経験し始めると、クリスチャンでなかった方がええんちゃうか。信仰がなかった方が楽やないかって。思いますでしょ？ある程度好きなことしといて、そして死ぬ前に信仰を持ったら。いらっしゃるでしょ、そういう人。私今手を挙げてるの、私もそういうのを思ってたからです。ね。人生、最高の人生っていうのは自分の好きなように生きて、好きなことして、そして死ぬ、そのベッドのところで、イエス様を信じますと。あ、これで天国行けると。これが最高の人生やなんて思ったことがあるんです。で、そういうことを思い始めると何が起こるかっていうとね、神様に忠実に従って生きていくっていうことが、なんか硬い生活で、なんかこう、喜びを全部こう、放棄してしまうような、そういう辛い、喜びのない生き方のように見えてくるんです。周りを見たら、それは神様を信じてない人が非常に楽しそうに生きている。そういうのを見たら、クリスチャンが神様の喜びをいただいて生きるって聞いてるのに、彼らも楽しそうやなと。彼らも面白そうやなと。なんか我々いるように私以上に楽しんでんじゃないかなと思い始めると、本当に神様に従っていくことはそれほど大切なことなのかなんて思い始めるんです。そうすると誘惑が入り込んできます。妥協が始まります。そしてある時に気づくんです。これじゃなかったって。悲しいことにこういったことを我々繰り返してるんです。ペテロが最初に言うことはね、ひょっとしたら今あなた忘れてるかもしれない。あなたは見失ってるかもしれないけれども、イエス・キリストを信じてこの救いに預かったもの、本当のキリスト者っていうものに神様がくださった祝福ってどんなに素晴らしいものなのか、そのことをしっかり覚えなさいよっていうことがこの中にも記されてるんです。どんなにすごい恵みを、すごい祝福を、イエス様を信じたあなたに神様が与えてくださったのか、そのことを彼は言うんです。この一節と二節を見てみますと、彼はここで本当のクリスチャン、キリスト者っていうのはどういう祝福をいただいているものなのかということ、またそのクリスチャンの説明を加えてます。だってそれを見るときに我々は、クリスチャンとして神様からいただいた祝福を覚えるからです。いくつかの言葉を皆さんと一緒に見ていきたいので、最初に見ていただきたいのは、起立しているって一節に出てきましたでしょ。起立している。この言葉っていうのは他国、他の国とか異教、自分の故郷でないところ、そういうところに住んでいる人々の話です、これ。ね、一時的にその別の国に滞留している。他国人であったり、外来者である。こういう意味があるんです。この起立してるって言葉には。 ですからこの起立しているって言葉が我々に二つのことを教えてくれているんです。一つはね、地上の生活の儚さを教えるんです。これ束の間ですよということです。だってそこにずっといないんですもん。しばらくいて我々はまた旅立つんです。そこが永久の場所じゃないんです。恒久的な場所じゃないんです。一時的な束の間の場所に過ぎないんだと言ってるんです。この2章の11節のところにもこんな表現が出てきます。愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であり起立者であるあなた方はって、旅人ってよくわかる表現じゃないですか。私たちは旅人なんです。で、我々クリスチャンだけが果たしてそうなのかっていうと、みんなそうです。我々クリスチャンは、この地上という短い永遠から見たら、ほんの一瞬の時間をこの地上で過ごしています。そしてその後我々は旅立っていくんです。どこへか。神のもとへです。祝福の中にです。しかし、そうでない人々は、神様に逆らい続けている人々はどうなのかって。地上に短い間だけ滞在します。そしてその後どうなるか。永遠の裁きに至るんです。どちらにしたってこの地上は恒久的な場所じゃない。一時的なものです。ですからみんな旅人なんです。二つ目に、この起立者という言葉はね、我々の国籍を教えるんです。我々の国籍を。あなたはこの地に起立してる。でもあなたは外国人なんだって言うんです。あなたはこの国民じゃないんだって。つまり我々クリスチャンはこの地上に生きているわけですけれども、我々はこの国の国民じゃない。確かにどっか行くとき我々日本人は日本国のパスポートを持っていきます。他の国の人は他の国のパスポートを持っていく。我々は神様の民として、天国に国籍を持つ者として生きているんだって言うんです。だから我々そこへ戻るんです。滞在期間が終わると帰らなきゃいけない。地上での滞在期間が終わると我々は私たちの国に戻るんです。そのことを教えるためにペテロはあえてここで、あなたたちは、クリスチャンであるあなたたちはこの地上に様々なところに起立してるにすぎない。一時的にいるにすぎない。そしてそこはあなたたちの恒久的な場所じゃないんだって。あなたたちの恒久的な場所は神のもとにあるって。これだけでも慰めです。ある時、納骨に出かけた時に、服部じゃなかったんですけれども、墓地に行くと、いろんなその墓石の上に記されているものがあるじゃないですか。ある時あるところでこう歩いてました。ちょっと時間があったんで。そうするとやっぱりクリスチャンの墓地って違いますよね。そこには本当にこう書かれてあることっていうのは励ましを受けます。で、よく目立つのが、私の国籍は天にあるって。もう大きな慰めです。私たちの国籍は天だ。そこに私たちは神様が良しとされたときに、そこに私たちは引き上げられていくわけです。そしてそこに私たちは会って永遠を過ごすわけであって。ちょうど、パウロがピリピ人への手紙の3章の20節のところで教えるように、私たちの国籍は天にあるって。天にあるって。そんなものに私たちを神様変えてくださったんです。そんな祝福を私たちにくださったんです。生まれつき持ってたもんじゃなかったんです。生まれつき我々は誰一人として、この中にいるどなたも天国に国籍を持つ者なんかいなかったんです。でも神様が憐れんでくださって私たちに、あなたや私に天国の国籍をくださった。そのことだけを考えても、皆さん、私たちは神様を知らない人たちから比べたらどんなに素晴らしい祝福をいただいているのか、気づかなきゃいけないんです。我々は死んだって生きるんです。我々は死に対してそれをある種待ち望んでるんです。だってその後に素晴らしい約束があるからです。神様知らない人々はこの地上のことしか考えない。もしこれが永遠に続くものだったら、それは確かに彼らの言ってることに道理あるかもしれない。しかしこれは一時的なものです。彼らは自分たちの好きなように生きて楽しんでいるかもしれない。しかしその後に待っているものは何か。そして彼らが今どこで永遠を過ごそうとしているのか。そのことを考えたときに、今なぜ我々はそんな罪の生き方に心を奪われてしまうんでしょう。 神様は私たちに永遠の命を与えてくださった。我々はただの寄留者に過ぎないというんです。その次の言葉、一節の後半に選ばれた人々って記されています。この言葉の意味も、まさにその選び出されたものとか、選抜されたものとか、神、キリストにより世から選び出されたものって、そういう意味です、これ。あれ好きだったのはこの選抜されたものだって。ね。高校野球のように選抜されるって。あれは勝者が選抜されるわけでしょ。ね。なんかできてないですか、なんとか枠っていうのがあって。ね。そしてそういうチームがこう選抜されるって。勝ったわけじゃない。そういったことを考えますと、この言葉、選ばれた人々。つまりあなたや私たちというのは神様によって選抜されたんです。よく皆さんご存知のように、エペソ人の手紙の一章のところに、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストの血に選び、こんなふうに記されている箇所をよくご存知だと思います。神様は世界を作る前からあなたを選んでくださってたって。そのような祝福の中に神様は私たちを入れようと、あなたに私を入れようとしてくださっている。なんで神様があなたや私を選んでくださったのか、その目的がその聖書の御言葉の中に、エペソの1章の4節のところに記されています。今読んだのはこうでした。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選びって。その後こう続くんです。見前で清く、傷のないものにしようとされましたって。エペソ人の手紙の1章の4節のところ。つまり神様があなたや私を世界を作る前から選んでくださったそのわけは、神様の前にあなたや私を清いものにしようとしたからです。罪深い、汚れた私たちを正しい、義なるものと神様が宣言するために、神様の清さを私たちに与えてくださるために、そしてこの聖なる神の前に立つことができるものと神様がするために、私を選んでくださった。ちょっと皆さん考えてくださいます。私たちですよ、神様に逆らってたのは。私たちですよ、神様なんか必要ないって言ってたのは。私たちですよ、神様じゃなくて自分に頼り、偽りの神が身を信頼してそれに仕えてきたのは。そんな私たちに対して神様は何をなさったのか。そんな私たちを神様は救おうとなさり、そんな私たちの罪を許して、そんな私たちに神様の清さを与えてくださり、この清い神様と交わるような、その特権に預かれるようにしてくださったんです。今私たちは神の前に立ち、そして神様の前に神様ってお祈りするじゃないですか。こんな素晴らしい恵みを私たちいただいているんです。なぜ我々は神の前に立てるのか。罪許されているからです。清められたからです。清い神の前に立つにふさわしいものに神様がしてくださったからです。あなたや私が何かをしたからじゃないし、あなたや私のその生まれた環境でもないし、家系でもないし、あなたがこれまでにしてきた功績によるのでもない。神様が一方的にあなたを憐れみ、あなたを愛し、そこから救い出してくださり、この祝福をあなたに与えようとしてくださった。しかもそれを神様は世界を作る前から決めておられたって言うんです。時間を超越した神様だから、そういったことが可能です。神様、世界を作る前から、地球を作る前から、宇宙を作る前から、あなたのことを知っておられ、そしてあなたを救おうと神様は決められたんです。それはこの人物が後に神様を信じるということを神様は知ってあなたを救ったんじゃない。ね、ある人々はそう言うんです。神様っていう方は、何千年後に、この人物は神様を信じるっていうことを神様はご覧になって、そしてその上でこの人を救ったんだ。そうじゃないんです。だってこの信じるっていう行為も実は神の技です。神様が働いてくださらなければ我々は信じることもできなかった。どうしようもなかったんです。そんな罪人に対して神様は一方的にこの人物を選び、この人物を救おうと言ったんです。そして救ってくださったんです。私たちの目を開いてくださり、霊的な目を開いてくださり、自分が罪人であり、救いが必要であることを悟らせてくださり、そして神様は私たちがイエス様を信じますという選択まで、決断までさせてくださった。 だから救いは神様の恵みなんです。そうしてあなたが救われたんです。もちろん聖書の中には我々人間の責任が記されています。イエス・キリストを信じるかどうかという責任があります。その選択というのは私たちにとって自らの永遠を決定します。しかし我々がイエス様を信じた、その選択をしたときに私たちが教えられることというのは、実はそれができたのは神様が働いておられたからだった。この恵みによってあなたは救われたんです。あなたを神様選んでくださった。あなたを清めて、あなたが神の前に立つことのできる完全なものに神様がしようとされた。だからあなたは救われたんです。そのことをペテロは言うんです。そして彼を見てみますとね、この彼の書いた文章を見てみますと、この選ばれた人々っていうのをその後この2節で詳しく説明していきます。すなわちっていう言葉で続きますでしょ。このすなわちっていう言葉は言語には出てきません。これ補われてるんです。それはどうしてかというと、この2節が明らかにこの選ばれた人々の説明をしているということが明白だからです。どんなことが記されているか見てください、2節に。父なる神の予知に従いなんて最初に出てくるんです。予知に従ったって。これは神様が前もって計画されたことだって言うんです。前もって。神様が前もってそれを決めておられたって言うんです。ですから、今お話してきたように、神様っていうのは、我々が何かをしたから、じゃあこいつを救ってやろうなんて言うんではなくて、想像される前から神様が一方的にあなたや私を愛してくださり、神の恵みを注ぐことを決めておられたんです。すごいと思いません、皆さんこれ。正直日本は世界で一番クリスチャンの少ない国の一つです。ある時に日本のクリスチャンって増えてますかという質問をいただきました。どこの国か忘れたんですけど、誰かからそう聞かされた。それで、増えてないですと。一年間にバプテスマを受ける数ってあるんですけども、教会員のその礼拝出席者数ってのは変わってないんです。つまりバプテスマを受けた同じ数だけ教会から出ていくんです。ね、自由諸国にあってこれだけ信仰が伸びない国っていうのは珍しいんです。この国が世界の中で、自由諸国の中で最も伝道が難しい国だって言われてる。そんなことを考えますとね、皆さん。なんで神様が私は皆さんを選ばれたのか。世界を作る前からあなたを選んでたって言うんです。神様が一方的にあなたを選び、あなたに特別な恵みを与え、あなたを特別に愛してこの救いに招き入れようと神様が決めておられたって言うんです。我々がまだ神様に逆らい続けた時に、そんな時に神様はもう私たちのうちに働いてくださって、そしてこの救いの中に招き入れてくださった。それもすべて神様が私たちを選んでくださったから。ヨハネの福音書の中でこうあるでしょ？よくご存知のところです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を何てあります？選び、あなた方を任命したのです。あなた方が私を選んだのではない。そうイエス様おっしゃるわけです。私があなた方を選び、あなた方を任命したんだって。ヨハネの15章の16節の最初をお読みしたんです。ヨハネの15章の16節のところ。その同じ15章の19節のところにこうあるんです。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、次です。ヨハネ15章の19節。かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それではあなた方を憎むのですとこう書いてあるんです。イエス様があなたを選んでくれた。神様があなたを選んでくださった。この世に属するものだったら、つまり神様に逆らい続けるものだったら、世はあなたを憎むことはないんです。仲間だから。でも神様があなたを選んでくださったから、 そしてあなたは神のものになったから、世はほっとかないんです。イエス様を憎んだように、イエス様の味方であるあなたを、そして私を憎むんです。また先ほどお読みしたエペソの一章の4節の後、5節を見てみますと、こう書いてあります。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられたのですって。明確でしょ、今。もう一回読みますよ。エペソの 1-5 です。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられたって。神様は私たちイエス・キリストを信じる者をご自分の子にしようと定めてらっしゃったって言うんです。どうして定められたのか。何か我々がしたからか。神様の御心のままに。神様がそうお決めになったんです。何か私たちがしたからじゃない。神がそう決めたんです。神があなたや私を救おうと決めたんです。その理由もここに記されてた。愛を持ってって。神様があなたや私を愛してくださった。それゆえにあなたや私を救おうとされた。そして今のあなたや私がいるんです。ねえ皆さん、これだけ考えたって、神様がどれほどあなたや私のことを愛してくださり、この全地すべてのものを作りになった、この生ける誠の神様が、全能の神様があなたや私のことを特別に愛してくださり、このような素晴らしい救いの中へと招き入れてくださったんです。で、こんな話をするとね、ある人々は神様ってエコひいきだって言うんです。ある人に救いを与え、ある人に救いを与えないって。でもね、皆さん、もしそう言いながら神様の救いを拒んでる人がいるならば、あなたにも救いのチャンスがあるんです。だって神様は今あなたに救いのチャンスを与えてくださってるんです。あなたはイエス・キリストを信じることができるんです。いろんな言い訳をするかもしれない。しかしそういった言い訳を捨てて、あなたのために十字架で死んでくださってイエス様が存在するんです。死後3日後に蘇ってくださった救い主がいるんです。その方があなたを救おうとしてらっしゃる。しかし人間がすることっていうのは、いろんな理由をつけてその方を信じようとしないんです。そこに問題があるんです。神様が意地悪だったら、神様がある一部の人だけを救って、ある一部の人だけに天国を与えようとしているんだったら、なんで今あなたが生きてるんですか？考えたことあります？一番いいことは選んだ人だけ生かして、選んでない人は全部滅ぼしたらよかったんです。でも神様そうされないんです。だって神様は今のあなたにも救いのチャンスを与えようとしているんです。神がエコひいきなことはないわけです。神様はすべての人にこの救いのチャンスを与えようとしていらっしゃるんです。問題なのは神ではなくて、自分だということに気づかなきゃいけないんです。神があなたを拒んでんじゃない。あなたが神を拒んでるところに問題があるんです。神様は愛のゆえに、あなたに今日救いのチャンスを与えようとしてくださってる。それを拒み続けるんだったら、それはあなた自身の選択です。そしてその選択に対して神様が言われたように裁きが下ります。二つ目ご覧ください。二節。御霊の清めによってって出てきました。この清めとここで記されている言葉の意味は、心と生活の清いことって意味です、これ。聖霊なる神様が何をなすかっていうと、罪人の心に働いて、その人に罪を示してくださり、そして救いが必要であることを悟らせてくださり、そして我々がその罪から離れていくようにとされるんです。こういう働きを神様はするんです。ですからあなたがイエス様を信じたときに、振り返ってみると間違いなく同じメッセージを繰り返し聞いていたのにもかかわらず、あるとき突然そのメッセージがわかる。あるとき突然神様が自分の心の中に、この罪人っていうのはお前のことだって。この救いが必要としてるのはお前のことだって迫ってくださる。そして神様、私は救いが必要ですと。私は罪が許されることが必要です。神様、そうして我々に示してくださる。 そうやって私たちは、わかりました神様。今日も私はあなたに逆らう生き方をやめて、これまでの罪の生き方をやめて、悔い改めてあなたを信じて従っていきます。そして救いに来るんです。そしてその救いに来た私たちに対して聖霊はどうするかっていうと、なおも我々のうちに働き続けて、我々が罪から離れるようにとしていくんです。ですからね、皆さんの生活というのを振り返ってみたときに、神様と共に生きているとき、本当に主を賛美、主を恐れ、主を愛して生きているときっていうのは、罪をなかなか選択したくありません。ね、罪を選択したときに、これ間違ってたってすぐに神様に立ち返ろうとする。ところが、罪の中を歩み始めているときっていうのは、そうなかなか思わない。その原因は自分が思いたくないからです。罪を愛して罪を選択しようとできます。神様が働いてくださるに逆らいながら生きていることもできます。しかしそれは惨めな怒りです。聖霊なる神様っていうのは私たちのうちに働くするんです。働いてくださって、そして私たちを正しい方向へと導こうとするんです。こんなふうにパウロがテサロニケ第一の手紙の4章で言ってるんです。テサロニケ第一の手紙の4章のところでちょっと聞いておいてくださいね。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためですって。テサロニケ第一の4章の7節の御言葉です。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。テサロニケ第一の4章の7節。ですから、イエス様を信じたその瞬間に、神様が我々を救ってくださった瞬間に、聖霊なる神様が私たちのうちに働いて、我々がますます神様に喜ばれる清い生き方をするようなものに、神様は変えようとするんです。どういうふうに我々にそういう思いをくださるんです。神の前に正しく生きていきたい。神様に喜ばれる生き方をしていきたい。罪から離れた生き方をしていきたい。そういう思いを神様はくださり、そういう生き方をしていくように神は私たちを助け導いてくださるんです。そして三つ目、この二節にもう一回戻ってみてください。こうあります。またそのイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと。血の注ぎかけによると。確かにイエス様があの十字架の上で血を流してくださった。すなわちその罪のない命を十字架で我々の身代わりとして捧げてくださったことにより救いが備えられました。イエス様の血潮によって救いが現実のものとなった。そうですよね。イエス様が十字架で死んでくださらなければ、救いなんかなかった。あの身代わりゆえに我々に救いが与えられる。その道が開かれたんです。しかしこのテキストが私たちに教えることっていうのはそれだけじゃない。この二節のところを見たときにイエス・キリストに従うようにとあります。イエス様に従うということがよろしいですか皆さん。救われた人の、本当に救われた人の特徴なんです。イエス？神様がなんであなたを救い出してくださったのか。神様があなたを選んでくださった。神様があなたをこの素晴らしいその祝福の中へと招きくださった。そのあなたの特徴というのはこのイエス様に従っていこうとするんです。これが救われた人の特徴です。この2節を見てみますとね、このイエス・キリストに従うようにっていうのと、血の注ぎかけというのが、この2つのことがここで列記されています。何を意味するのか。なんでペテロはこんなことをこのように書いたのか。実はこの従うというのと血の注ぎかけというのは非常に関連してるんです。あのモーセがイスラエルの民に対してそれを行ったんです。出エジプトの20章のところで10回が出てきますでしょ、ね、今皆さんに出エジプトの24章のところの御言葉を開けていただきたいんです。旧約聖書の126ページ。創世記の24章です。 はい、創世記、あ、ごめんなさい、出エジプト記の24章です。出エジプトの24章。今24章の皆さん挙げてくださったと思いますけれども、20章のところから神様が告げた言葉がずっと記されています。そして、20章の22節のところから主が再びモーセに対して、あなたはイスラエル人にこう言わなければならないということが記されています。それがずっと21章、そしてこの22章、そしてこの23章と続いてくるわけです。そして23章の33節のところで一応それが終わるんです。そして24章の1節に主はモーセに仰せられたということから始まるんです。そして3節ご覧ください。そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げたと。神様がモーセに告げられたことをイスラエルの民に告げるんです。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。これ7節のところに繰り返されています。契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。いいです。神様のメッセージをモーセが語ったときに、イスラエルの人々は、その主の仰せられたことは皆行いますと言いました。その後です。8節。そこでモーセはその地を取って、この地というのは、その5節のところに出てきました。全焼の生贄を捧げ、和解の生贄者を牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って、鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。わかりますね？生贄の地を取って、2つに分けたんです。その地の半分は祭壇に注ぎかけたんです。そしてその半分をどうしたかっていうのが8節に出てくるんです。そこでモーセはその地を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して、主があなた方と結ばれる契約の地であるって。ここと関連してるんですよ。イエス皆さん。なぜこのようなことをモーセが行ったのかっていうと、祭壇というのは、その神様を象徴しています。そして彼らは残りの地を持ってきて民のうちに注ぎかけたんです。これは、今あなた方が神様の言葉を聞いたときにあなたたちは、その神様の仰せられたことを行いますって神の前に誓ったな。今ここで神様とあなた方の間に契約が結ばれたんだということなんです、これ。新約の時代において、今我々は新約の時代に生きてるんだと。これは旧約の人々、イスラエルの人々だけに言われたんじゃないかって。いや、もう今まで学んだようにヘブル人の手紙の中を見たときに、イエス・キリストが契約の仲介者であると我々はヘブル人の手紙を学んだときに教えられてきました。例えばヘブル人の手紙の8章のところを見てみますと、しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた、次です、契約の仲介者であるからですって。ヘブル人の手紙の8章の6節、契約の仲介者だって。そのことは9章の15節にも、12章の24節にも出てきた。ヘブル人の手紙の8章の6節や9章の15節や12章の24節のところ。つまり、新約の時代においても神様と人々との間の契約は成立するんです。ヘブル書の8章のところにありましたように、8章の10節ですけども、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるって。今の全部まとめますとこういうことですね。いいですか？我々が確かにイエス・キリストを信じ、このイエス様の十字架による贖い、救いを信じるときに罪の許しが与えられます。そうでしょ？しかしそのときに私たちは同時に神様との契約を結んでるんです。あなたは私の神です。そして私はあなたの民です。そうでなきゃおかしいでしょ？私たちはそうして神様との間に 仲介者イエス・キリストを通して契約を結んでるんです。その私たちの神様に誓ったことは何であったかっていうと、主に対して忠実に歩むことの約束を結んでるんです。だから先ほどペテロ第一の手紙の一章のところで、イエス・キリストに従うようになんてあるんです。これは従いたくないけど、従わせてみろ。これはどっかおかしいんです。イエス様を信じたときに私たちは、イエス様に従っていこうとする。そういう思いを持つんです。そういう決心をするんです。でしょ？私はイエス様を信じて天国に行きたいけども従いたくありません。それは、聖書の教える救いとは違う。私は天国に行きたいです。だからイエス様を信じますけども、自分の今までしてきた生き方を継続します。これも救われない。神様が救ってくださる救いというのは、神様、私はイエス様を信じます。そしてあなたに従っていきます。あなたに逆らって生き方をやめて、これからあなたに従っていきます。これはまさに今までの生き方から、悔い改めて方向を転換して誠の神様に従っていく、正しい生き方に変わったんです。ですからね、我々はイエス様を信じるというときにイエス様に従っていくという選択をしたんです。だからそれが特徴なんです。だってそのように神様働いて、そのように神様がさせてくださるからです。覚えてました皆さん。あなたがイエス様を信じると決心したときに、あなたが神の前に誓ったことは何だったかというと、神様、私はあなたに忠実に生きていきますって。私はあなたの御言葉に従っていきます。あなたは私の主人です。私はあなたの仰せになったように私は従っていきますっていう、そのような契約を神との間に結んでるんです。私はそんな契約結んでないって言ったら、あなたの信仰がどっかおかしいんです。だって神様があなたのうちに働き、あなたを救ってくださったら、あなた自身はそういう思いを持つからです。神様の前に我々はそんな選択をしたものです。そして神様がそれを私たちを、私たちがそのように歩んでいけるように神様は私たちを助けてください。私たちは神との間に仲介者イエスを通して契約を結んだ。そのことを我々はしっかり覚えることです。私のこの地上に生きている限り、私の主に対する責任は何であるか。忠実に従うことです。一番いい例が結婚でしょ？誓いを立てたんです。この人だけを愛しますって。それ以外のものを愛さないって。一番いい例です。私たちは神様との間に誓いを立てたんです。あなただけを愛しますって。あなただけに仕えていきますって。そのような選択をしたことを皆さん覚えているかどうかです。ね。ペトロはそのことをもう一回私たちに思い起こさせてくれる。あなた素晴らしい祝福をいただいた。そしてあなたこんなことを誓って、死と和解してこの救いに預かった。そのことを忘れていないかどうか。最後に挨拶が続きます。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにって。恵みと平安というふうに記されています。恵みっていうのは我々クリスチャンが日々生きていく上において必要なものです。これは神様の命令を実践していくための力です。いいです？神様の命令を実践していくための力がこの恵みです。平安っていうのは、その神様の恵みをいただいている時の自分たちの心の中に起こる結果なんです。神様の恵みのうちを歩んでいるなら、神様と共に歩んでいるなら、その結果として私たちに平安が与えられるんです。で、この挨拶を見てみますとね、恵みあなた方に、そして平安がますます豊かにありますようにというようにこの文章は並んでるんです。この平安と恵みと平安との間にあなた方にという言葉が含まれている。それはペテロがこのクリスチャンたちがこれから経験するさまざまな問題というものをよく理解していたゆえに、この人たちを励ましたかった。そこで、この神様の恵みをいつもいただいて生きていきなさいって。 そうするときにあなたは平安を持って生きているから。彼らのことを思っていたゆえに、ペテロはあえてそのことを強調するがゆえに、ここにあなた方にという言葉を入れているんです、ね。ペテロはずっと彼らのことを考えているんです。平安を持って生きていけるように、この神様の恵みによって生きていけるように、そのことを望んでいたから、そのようなことがこの文章の中に、この言葉の並びの中にも、並べ方の中にもそれが表されているんです。そして、ますます豊かにありますようにって記されています。この動詞は単数です。おそらくこの恵みっていうのと平安っていうこの二つの経験を一つのものとして見てたからでしょう。しかも、ますます豊かにありますようにっていうのはこれ受け身なんです。あなたはイエス様を信じたときに神様からの素晴らしいその祝福をいただいている。それがますます豊かになっていくように。それはあなたの内からじゃなくて神様から外側から与えられるものなんだ。そのことを言ってるんです。短い挨拶ではありますけれども、非常にペテロ自身が言いたかったことは溢れてました。彼のその読者に対する、兄弟姉妹に対する深い深い愛の心もここに記されてました。我々信仰者がどんな状況にあっても、どんな時代にあっても、どのように生きていくのか彼は私たちにこの挨拶の中でも教えてくれます。さて皆さん、今日私たちは我々クリスチャンというのがどんなに素晴らしい祝福を神様がいただいているのかって見てきたんです。このような祝福を我々はいただいているんだということを一人一人がしっかりと覚えることです。神はあなたを選んでくださった。聖霊なる神様があなたのうちに働いてあなたを救いに導いただけじゃない。神様はあなたを変え続けてくださっているし、そしてイエス・キリストの父親によってあなたは救いに預かった。救いに預かったあなたは神様との間に個人的な契約を結んだ。この方は私の神であり、私はこの方のしもべなんです。子供なんです。そのような生きた神様と真実な誠の神様と個人的な関係を私たちは神様の憐れみによっていただいた。さあ、このような祝福というものを我々が覚えるときに、我々がこの神様に対してできることは一体何なのか。何度かあげました、エペソ人の手紙の一章の12節のところにこうあるんです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。いいですか？エペソの一章の4節のところでは、神があなたを世界のもとへ置く前からあなたを救おうとしてくださってたって。そのことを見ましたでしょ？神様あなたを清いものにしようとなさった。なんで神様があなたを選んだのかっていう目的を見たんです。今度はじゃあその神様の祝福によって、選びによって、この恵みのうちに預かったあなたや私が、この神様のために何をするのかっていうことが記されたんです。今お読みした一章の12節のところには、我々が、この救いに預かった私たちが、この神様のためにできることは何かっていうと、神の栄光を褒めたたえるものとなるためだっていうんです。このためなんです。だから今あなたや私に必要なことは何かっていうと、しっかりと神様の恵みを覚えて、神様感謝しますと。こんな素晴らしい救いに私を預からせてくださったこと、このような素晴らしい恵みの中に招き入れられたこと、感謝します。私はあなたを讃え、あなたの素晴らしさを人々に述べ伝えていきます。あなたの栄光を褒め讃え、あなたの栄光を表していきます。それが、このような祝福をいただいたあなたや私に神様が望んでいることなんです。聖書は明確に私たちにどのように生きていくべきなのか教えてくれます。これが神様があなたや私に望んでいらっしゃること。どうします？皆さん、神の憐れみをいただきながら、神の恵みをいただきながら、今日神様が私たちに教えてくださったことを実践していこうとするのか、それとも、それはそれ。私の歩みは私の歩みとして、虚しい歩みを続けていくのか。主に従っていきましょう。これが望んでいらっしゃることです。このような歩みを持って、我々の偉大な神様を明かしていきましょう。そのために生かされているんですから。そのために選ばれたんですから。愛する天の神様、今日の恵みをまた私心から感謝します。 私に合うものをあなたが救ってくださいました。神様、どうぞ私たちがあなたをもっと愛し、あなたにより忠実なものとして歩んでいきますように。今日すでの皆さんの上に神様豊かな祝福を与えください。感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。